時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日172回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ブルーコンパス代表取締役 CEO 八谷英子さんにご出演いただきました。育児をしながら家で仕事をする、高校時代に抱いた将来の夢に向かい歩んだ道、産休中に目の当たりにした働く女性の現実に、キャリアを考える視点は自分のためから誰かのためへ、働きたい女性のためになる自分にしかできないことを自らの使命とし、独立を決意した八谷さん。無知は悪、知識教養は力、経験は宝というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。ワメージング株式会社代表取締役社長 CEO 加藤文子さんです。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて加藤さん、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ワメージングは訪日外国人旅行者、いわゆるインバウンドと呼ばれる方々に向けて、日本のすべてを楽しみ尽くしていただこうというサービスをやっております。具体的には、アプリやウェブを通じてですね、日本の宿泊施設、アクティビティ、交通チケットなどの予約が取れたり、あとは日本のいろんな商品がですね、オンラインで買えて、消費税免税価格で買えて自国に持って帰れるような、日本旅行のありとあらゆることをサポートするサービスをやっております。
インバウンドということなんですけれども、はい、例えばですね、こう訪日の外国人の方というのは、どのようにしてですね、御社のこうアプリを見つけ、そして実際にどんなですね、こう動きをしながら、こう日本の旅行というのをこう楽しんでいくんでしょうか。
はい、そうですね、弊社実はですね、日本の国際空港22カ所で、はい、ちょっとオリジナルなマシンを置いて無料の SIM カードというものを配布しております。
はい、
この SIM カードというのは旅行者の方が自分のスマホに挿すとですね、はい、日本でのインターネット通信ができるというものです。で、今は個人旅行者の方が増えていて、スマホなしで旅行するのが難しいので、はい、そのスマホでインターネットが無料で使えるってとても大きなメリットになっていてですね、
はい、
そのワメージングのアプリをインストールしておけば日本での通信環境が手に入れられるよということで、主に口コミで広がって、はい、今32万人以上の会員がいます。はい、
かなり多くのですね、
そうですね、
方がいらっしゃる、はい、ということなんですね。うん、じゃあこのスマホでですね、はい、これでも全て完結できるという、はいはい、そんなサービスだということなんですね。はい、で本日はオフィスにお邪魔をしているんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、大変賑やかでですね。
そうなんです、今もうだいぶ人数が増えまして、はい、現状で120名ぐらい、はい、従業員がおりまして、
はい、
そのうち4割がですね、外国籍の社員となっています。
4割って結構多いですね。
そうですね、まだかろうじて日本人の方が多いものの、
はい、
外国人の方も中国、はい、台湾、香港、韓国、
はい、
ベトナム、イギリス、アメリカ、そういった地域から皆さん来ていただいて、はい、働いていただいていると。
ちなみに公用語は、
はい、公用語はですね、日本語でやらせていただいております。はい、結構、はい、日本人はですね、日本語しか喋れない人が多いんですね。
はい、
はい、で外国人の社員は日本語は上手で、はい、かつ英語も中国語もできると、マルチリンガルの社員が多いので、
はい、
私たちに合わせていただいています。
はい、そんなですね、他国 席な、はい、メンバーの皆さんとともに、はい、事業を進めていらっしゃる加藤さんですけれども、はい、ぜひですね、どんな経緯で今に至るのか伺っていきたいと思います。
はい、
加藤さんは、もともと神奈川県のご出身と。
あ、そうなんです。横須賀市というところで生まれ育ちまして、はい、大学は藤沢市というところだったので、
はい、
まあ、就職するまでずっと神奈川っ子で育ちました。
はい、ですね。で、まあ、慶応大学という、まあ、SFC ですね、はい、という学部ですが、ここの学部というのは一言で言うとどんな学部ですか？
そうですね、はい、よく言えばアントレナーシップに満ちたというか、起業家精神を持った学生の多い自由な、
はいはい、
学際的でこう何でもできるというようなキャンパスで、はい、まあ、悪く言えばちょっと常識外れで、はい、自由すぎる人たちが集まっているような大学でしたね。
はい、こちらのこう SFC ではさまざまなですね、こう今のこう現在、まあ、起業家としてご活躍されている方も、まあ、いらっしゃったということなんですけれども、はい、例えば身近な先輩で言いますとどんな方々がいらっしゃったんですか？
そうですね、私は5期生なんですが、はい、SFC できて5年目の学生なんですが、
はい、
1つ上の4期生には、例えばクックパッドの、料理レシピのサイトのクックパッドの創業者の佐野さんとか、
はい、
大学時代の1個先輩で仲良くしていただきましたし、
はい、
あと実は今ワメージングの投資家にも出資いただいている佐藤さん、
はい、
当時はネットプライスというですね、はい、EC のサービスなどを立ち上げていらっしゃいまして、はい、非常に刺激をいただきました。
そういった皆さんがいる学部、なんか想像するだけでもすごくなんかこうワクワクする感じ。
そうですね、はい、
ですけれども、うん、まあ、そうした学生時代をこう過ごされて、まあ、就職活動という場面を迎えるということなんですが、はい、一体どのような道に進まれたんでしょうか？
ですね、私は就職活動をして、はい、まあ、いくつか内定をいただいたんですが、その中からですね、リクルートという会社にですね就職をいたしました。まあ、これも SFC を選んだ時と同じような理由で、
はい、
まあ、とてもですね、こう業務というか業界が多岐にわたっていて、
はい、
何をやっているかつかみどころがない会社だなと、それゆえに、はい、面白そうだなというふうに、まあ、魅力に感じてしまったというところが、はい、決定の要因ですね。
でそこでまあ進まれてということですが、どのようなですね、お仕事を実際されていらっしゃったんでしょうか？
はい、新卒でリクルートに入社しまして、はい、その時代のリクルートはですね、まだまだ、はい、出版というか、雑誌を通じた情報提供というのをメインにやっていた会社だったんですね。
はい、
ただそのちょうど入社したのが1998年なので、
はい、
まあ、Windows95 が発売されて3年ぐらい、ようやくこう一般の方もインターネットというものを使っていろんなサービスを探したりし始めた頃だったんです。
はい、
でリクルートはとても多くの情報を扱う会社なので、まあ、それをこう紙メディアからインターネットメディアに転換していこうかと、それを模索する時期にちょうど当たりまして、なので主にですね、はい、ジャランネットの立ち上げですとか、ホットペッパーグルメの立ち上げですとか、ゼクシーネットとかですね、まあ、リクルートが既存でやっている事業をいかにインターネット上に新しいビジネスモデルで展開していくか、まあ、そんな事業開発に主に20代は携わらせていただきました。はい、
でもこう世の中にやっぱりこうまだないものですよね。はい、でこれをこう生み出していくというのがまあお仕事だったと思うんですけれども、うん、はい、そのこう例えばまあビジネスの経験とかですね、はい、そういったものがこうまだない中でどうやってですねこの01というものをですねこう生み出すなんかこう力というのを鍛えていったんでしょうか？
そうですね、よく怒られましたけどね。本当に、ただ本当にリクルートという会社は、
はい、
少なくとも何かを新しくやろうと、
えー、
チャレンジしようという人間には、
結構こう暖かいところがありまして、
はい、
まあいやそれはやり方が間違ってるとか、
はい、
こっちに話を通してからじゃないとダメだろうとよく、怒られましたけれども、
はい、
それでも最終的にはみんなこの人に相談すれば、いいよとかですね、
はい、
何かとこう力になってくれて
、
はい、なのでその時にやはりその自分がですね、これをこういうサービスを作りたいんだと、
はい、
まあ、強い意志というか、気持ちがあればですね、まあ、なんだかんだ言って味方は現れるものだなというところは体感して教えていただいたかなと思います。
じゃあこう、まあ、諦めずにこの意志をですねきちっとこう示してい
くってい
うことなんですね。さあ、その後のお話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今加藤さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、ヨガですかね。
ヨガ、
はい、
うん、
体を鍛えることにもなりますし、
はい、
あとすごいこうシリコンバレーとかでも流行りましたが、マインドフルネスというか、
はい、
こう非常にこう瞑想というかですね、こう自分の内面に意識を向ける時間になるので、
はい、
その心身の健康とかバランス、
はい、
それにすごく有効だなと思っておりまして、気持ちよくてですね、
はい、
やって終わったりするとですね、はい、ハマっております。
いつ頃から
そうですね、やはり本格的にやり始めたのは起業してから3年ぐらいですね、ここ3年ぐらい、はい、
じゃあそのヨガも一つのこう今の加藤さんを支える。
そうですね、結構支えてもらってると思います。はい、
ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。エメで蝶々結び。さあ後半も引き続き和メージング株式会社代表取締役 CEO 加藤文子さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリアであるリクルート時代についてのお話をしていただきました。こちらのリクルートでは18年間
そうなんですね、
いらっしゃったと。
気がついたら、
うん、はい、結構長いですよね。
そうなんですよ、
はい、
リクルートはやっぱりこう辞める方も多いですし、はい、私も入社するときは少なくとも3年だけ頑張ろうと、
はい、
はい、そう思ってスタートしたんですが、
はい、
まあ、おかげさまでというか楽しい仕事に多く巡り合ってですね、飽きた頃にちょうど次のチャレンジさせていただくことも多くて、
はい、
気がついたら18年っていう、
はい、この本当にこうチャレンジする日々だったかと思いますけれども、はい、その中でですね加藤さんがこうキャリアに迷った時期というのはあったんでしょうか。
そうですね、はい、ありました。やっぱり28ぐらいでしたかね、それまでは、はい、やっぱり一人前の社会人として仕事をちゃんとできるようになるとか、そこに夢中で走ってきたんですけれども、
はい、
まあ、一通り自分でできるっていう風になった時に、
はい、
この先どうしようと、
うん、
だんだんその一人のプレイヤーとしての成長角度は鈍化する中で、うん、マネージメント組織とかを引っ張る方向に行くのか、はい、専門性を高めるのか、
うん、
でもなんかこう人生として、まあ、結婚とか出産とかプライベートどうするっていう話も含めて、
はい、
考えすぎて足が止まるというか、
はい、
そういう時期でしたね、はい、ちょっとメンタルも不調になりまして。
あ、
はい、
そうだったんですね。でもやっぱりこうちょうど、まあ、30個手前ぐらいの時というのは、まあ、本当にこう自分のこの先をどうするかというところすごくこう悩ましい時期かと思うんですけれども、はい、その迷いの中でですね選択した道っていうのはどういったものだったんですか。
そうですね、はい、結果としてはですね、はい、ちょうど25ぐらいで結婚して、第一子出産が31だったんですね、
は
い、で1年間お休みをいただく中で、
はい、
私はすごく家にいるのが向いてないなという自分をしっかり発見してしまいまして、 仕事が好きだと、だからやっぱりこう仕事をする自分に戻りたいっていうところはすごくはっきり確認することができて、はい、と同時にですね、
はい、
やっぱり出産後とても視野が長期的になったというか、う
ん、はい、
短期に結果を出したり、うん、人に褒められなくてもいいから、中長期で社会に役立つことがしたいとか、うん、子供が大きくなるた時に日本がよりいい国であるといいなとか、
うん、
まあ、そういう視点が出てきまして、
は
い、でちょうどその小泉内閣の観光立国基本法というのが成立した時でしたので、はい、産後復帰の移動先には、はい、その観光と地域活性をやる部門を選びまして、
はい、
そこから、はい、ライフワークともいえる仕事に、まあ、ちゃんと出会えたかなと思っております。はい、
じゃあこう自らまあ希望してですね、はい、このこう部署にいたということですけれども、はい、その中でですね、こう今のこう起業というですね、そういったこう意識が芽生え始めたっていうのは一体どんな頃だったんでしょうか。
はい、そうですね、はい、こう第2子実は34歳の時に産んでいてですね、でそれも戻ったんですけれども、はい、仕事にですね、最初のやはり 3,4 年は、その0歳3歳とか1歳4歳といった、
はい、
ちっちゃな子を2人育てながら仕事を両立するのに精一杯で、はい、また新卒後の数年間のようなもう毎日一生懸命みたいな日々で、
はい、
なかなかこの先を考えることができなかったんですね。ただこうすごくその観光と地域活性に可能性があるなというのは、
はい、
信じて日々仕事をやっていく中で、ちょうどインバウンドという成長市場が、はい、まあ、外でよく言われるようになって、で同時にこうベンチャーとかにすごくこうリスクマネーというかお金が集まってるらしいという話も聞くようになって、でちょうど上の子が小学生に上がるような、はい、うん、そのタイミングでちょっとこう起業というのも選択肢に考えてみようかなという、
うん、
はい、そういう心の流れでした。はい、
でもこう長年やっぱりまあ18年ですね、はい、こう勤め上げた会社を、はい、まあやっぱりこう辞めて新しく起こすっていうことってやっぱりすごく、はい、
そうですね、
勇気いますよね、は
い、なので思いついたものの、これもしかして外でやった方がお金も人も調達しやすいのではというふうに思いついたものの、
はい、
最終的に決断するまでは1年間ぐらい、ここ考えてましたね、心の中で、
はい、やっぱり実際どうするかっていうことですね。
はい、
でもそのこう起業家へのですね、はい、この心が決まった瞬間っていうのは一体どんな場面だったんでしょうか。
はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと実はある起業家が集まる場というかパーティーというかに出席する機会がありまして、はい、そこでまあ自分たちのやりたいこととか作りたい世界を信じて取り組んでいる起業家の方々にたくさんお会いして、ものすごく皆さん輝いてるなと、普段自分が仕事をしている人たち、一緒に仕事をしている人たちと全然違う目の輝きをしているなと、
はい、
思って、はい、私もそっち側の人間になりたいなと思ってしまったんですよね。はい、まあ、影響されました。
はい、じゃあやっぱり当時そういうふうにこう本当に輝いているようにこう見えた。
そうですね、はい、まあ、実際は飛び込んでみると、まあ、その人たちとも、はい、もういや外には言えないしんどいことたくさんあるよねと傷を舐め合う中になってるんですけども、はい、やっぱり自分のやりたいことや、
はい、
信じることをこう実行してる人って、魅力的に見えたなと当時は思いますね。
そして、まあ、起業ということで、まあ、2016年の7月ですね、はい、この現在のアメージングをまあ設立されたと、はい、こういうことなんですね。でこれ創業時ですね、まあ、こう描いているものは、うん、まあ、終わりだったと思うんですが、はい、実際にこう事業として形になるまでというのはここはなんかどのぐらいのこう期間があったり、どんなことを取り組んで、はい、確立をされていったんでしょうか。
はい、そうですね、はい、創業7月に創業して、最初は外に何をやるとも言わずに、はい、ステルスというか水面下で事業開発をしていて、はい、半年後の2月に、はい、サービス出しました。で、そうですね、なので最初の、まあ、一番小さなサービスというか、はい、成田空港にマシンを置いて SIM を配る、はい、その代わりはアメイジングのアプリをインストールしてもらうっていうサービスを作るのに半年かかっています、うん、でそれがすごくヒットしてですね、口コミだけで多くのユーザーに使われるようになって初めて、うん、ここにインバウンドの旅行者が集まっているからホテルさんにうちと契約してくださいとか、
はい、
テーマパークやスキー場さんにうちと契約してくださいっていうのを話しに行けたので、うん、その鶏卵なんですよね、まずユーザーを集めて事業者さんを集める、で事業者さんがたくさん集まってくるとユーザーがそれを目当てに集まってくるという、うん、まあ鶏が先か卵が先かみたいな、
はい、
ものなので、はい、こう順番に力を入れていくという、
うん、
はい、ことをやって3年間あっという間でしたけれども、
はいはい、でもこの3年間という中でやっぱりこう加藤さんがこう描いたものをこれをこう実現です、ね、
はい、
していくためにはどんなことをです、ね、こう大切にしながらこうやっていくっていうことが、はい、ご自身の中 で、 です、ね、大事だなというふうに思われますか。
はい、そうですね、やっぱりこう大きなビジョンを語るというか、はい、目指したいものをいかに分かりやすく多くの人に伝えるかっていうのがすごく大事だなと、うん、で今は実際ないんですけれども、この長期的な目標を共有することで入社してくれる人もいれば、
はい、
資金をくれるというか、うん、まあ、くれてるわけじゃないんですけれども、
はい、
いわゆる投資をしてくれる、はい、出資をしてくれる方々も増えまして、はい、でお金が集まるとまたできることも増えます、うん、人が集まるとできることも増えるので、うん、まあ、そこがすごく大きい大事かなと思っております、
うん、ビジョンを多くの人に語る、
はい、
なんですね。加藤さんの これまでをですね、こう振り返っていただくと、いわゆるですね、加藤さんがこう就職をされた時期というのは、まあ、就職氷河期でですね、まあ、今でいう、まあ、ロスジェネ世代というふうに呼ばれる、はい、こう代かと思いますけれども、はい、そういうですね、非常にまあ厳しい世代の中でどうやってですね、この自分のこうキャリアというものを考え、こう選択肢ですね、一歩をですね、こう歩まれていったのか、うん、そこのこう考えの根幹となるこう軸みたいなものはどういったものなんでしょうか。
そうですね、バックキャスティングというか、
はい、
こう未来こういう社会になるだろうと、でそこから遡って今どういう選択をするかっていうふうに考えてきたかなと思います。例えば就職の時も、実はこう内定を取った会社の中には、
はい、
もっと親受けのいい企業も、
はい、
大企業もありまして、両親にはそっちの会社に行った方がいいんじゃないと言われるんですね、
はい、
なんですが今流星を誇っている企業が20年後にそうだという保証はないので、やはりこう今後はもっと人々にとって情報が大事になるとか、
はい、
インターネットがもっと身近に使われるようになる時代になるんだったら今はマイナーでもここの選択が正しいのではないかとか、今やってる旅行の事業もですね、
はい、
実は日本人の旅行市場の方が圧倒的に大きいんですね、はい、だから外国人だけにフォーカスするというのは非常にこう、ニッチなマイノリティな選択に皆さんには見えるんですが、
はい、
まあ、そこに将来から逆算して今、はい、まあ、普通の人なら歩まない道を選択すると、
はい、
まあ、そこはブルーオーシャンで、はい、
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。加藤さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、見えない未来を楽しもうっていうところですかね、
はい、見えない未来を楽しもう、
はい、なんかこう未来を見通せた方が安心する人と、
はい、
先が見えちゃうとつまんなくなってしまうタイプの人がいると思うんですね、
はい、
でもし自分は先見通せる先には面白くないなと思うタイプの人には、
はい、
ぜひこう見えない未来に向かっていっていただきたいなと、
はい、
はい、
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして、ワメージング株式会社代表取締役社長 CEO 加藤文子さんにご登場いただきました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ノラ・ジョーンズで It's Gonna Be。森さやかの Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。リクルートで紙媒体からインターネットによる新たなビジネスモデルの開発に取り組み続けた20代。この先のキャリアに悩みながらも、産休が一つの転機となり、短期から中長期へと視野を広げ、観光産業による地域活性化を実現することが自らのビジョンとなり、現在のワメージングへとつながった加藤さん。キャリアの選択は今あるトレンドを追いかけるのではなく、これから先を想像する。見えない未来を楽しもう。いただいたメッセージから加藤さんの生き方が見えているような、そんな気がしました。次回はどんなゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。